おはようございます。私は成長の家本部講師の後藤富義です。第4回目の本日は、成長の家総裁谷口正信先生のご著書、太陽はいつも輝いているをテキストに、感謝は幸運の扉を開くというテーマでお話しいたします。今回は、感謝は幸運の扉を開くというテーマですが、このテーマの幸運の扉を開くの前に感謝はとあるのが重要です。何よりもまず最初に感謝が必要なのです。自分の心の向きをまず環境や人生の明るい面に目を向けて感謝することが大事で、そこから幸運の扉が開くのです。こうした生き方のことを成長の家では日時計主義の生活と表現しています。日時計とは、時間の目盛りの記された盤面に、一本の直立する針が立っていて、太陽が照っている時のみ盤面に針の影が落ちて、時刻がわかる時計のことです。ここで本日のテキストの25ページから26ページ、日時計主義に必要な心という見出しのご文章を朗読いたします。日時計主義とは、人生の明るい面に心の焦点を合わせた生き方である。日常生活の中で楽しいこと、明るいこと、感謝すべきこと、教えられることなどに注目し、それを心に強く印象づけることで、唯心諸言の原理を発動し、実際の生活を明るく、豊かで感謝に満ちたものに変革する生き方であり、生活実践である。だから、単に理論や主義主張を訴えるだけでなく、日常の生活で具体的な行動を起こすことが重要である。まず、人生の巧妙面を発見し、それを具体的に記録することから始めよう。朗読を終わります。引用した五文章の中に、唯心諸言とありましたのは、心の法則のことで、心で思ったことが実現する。環境は、自分の心の展開であるということです。ですから、何よりもまず感謝すべきことに心を振り向け、それを強く印象づけることによって、実際の生活が明るい方向に変化していくのです。しかし、中には感謝すべきことなんてないじゃないか。現に自分は経済的に困っている。ずっと病気で苦しんでいる。という方もおられるかもしれません。そのような方々は、それでもなお感謝すべきなのか、と問うかもしれません。ここで私の体験を紹介させていただきます。感謝が何より大切である、ということが理解できた時の体験です。それは、平成3年か4年、私が京都府宇治市にある、成長の家宇治別格本山で開催されていた合宿して成長の家の教えを学び実践する集いである錬成会に参加した時のことです。記憶のままにお話しいたします。ある講師が個人指導した時の体験を話していました。個人指導とは個人面接をして行うカウンセリングのようなことです。その体験とは、講師とその講師に指導を依頼したおばあさんとのやりとりでした。おばあさんは、神経痛で何年も右手が上がらず、生活がとても不自由で仕方がないから治してほしい、と思ってやってこられたのです。講師は、それはお気の毒ですね。とても痛いのですか?と聞くと、おばあさんは、はい。痛くて痛くて、とても困っております。なんとか治してほしいのです。と答えました。講師は、そうですか。左手はどうですか?と続けました。おばあさんは、はい。左手は右手をしっかりとさすっているくらいですから、どうもありません。と答えます。講師、そうですか。よかったですね。 足も達者のようですね。おばあさん、はい、バス停から歩いてここまで来られましたから、足も元気です。でも先生、他のところはどうでもいいんですよ。右手が痛いんです。講師はその言葉を聞いたのか聞かないのか、次から次へと体のあらゆる部分の具合を尋ねるのです。おばあさんはとうとう癇癪を起こして、先生、他のところはどうだっていいんです。右手を直してほしいんです。と、おばあさんが少し強い口調で訴えたとき、講師は、じゃあおばあさん、右手が治ったら右手に感謝しますか?と静かに聞きました。おばあさんは、そりゃあもちろん、治ったら感謝しますよ、と答えました。すると講師は、そうですか?それでは痛くない時に感謝していましたか?と聞きました。おばあさんが、痛くない時は、それが当たり前だから、感謝なんてしていませんよ。と答えると、講師は、それは少し変ですね。痛いのが治ったら感謝するけど、痛くない時は感謝しないのですか?病気が治ったらありがたいというより、病気にならない当たり前の方がさらにありがたいはずですよ。それを聞いたおばあさんは、その時初めて自分の考え方が間違っていたことに気づきました。おばあさんは、右手をはじめとして自分の体のありとあらゆる部分に今まで感謝が足りなかったことを懺悔し、そして感謝の思いを捧げたということでした。この話を聞いたとき、私は、このおばあさんは自分の姿そのものだ、と思いました。そしてそれまでの自分の生活を深く反省しました。振り返ってみて、感謝の彼女もない自分だった、と気づかされたのです。親が子供を育てるのは当たり前、学校に通わせるのも当たり前、お小遣いをくれるのも当たり前、むしろ子供にもっとたくさんお金でも洋服でも与えるべきだ。まだまだ足りない。とさえ思っていました。このラジオ放送をお聞きの皆さんの中にも同じような心当たりのある方が少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。そして先ほどの話はもう一つ重要な示唆を含んでいます。おばあさんは右手の神経痛を治してもらおうと講師の元を訪れて個人指導を受けました。そして講師から順々と諭されて当たり前の日常に感謝することの大切さに心の底から気づかされました。そこでおばあさんの価値観が変わったのです。このことを成長の家では観の転換と表現しています。観の転換とは、人生観、価値観などに対する自分の見方が根本的に変化することを言います。今まで当たり前だと思っていた物事や環境が大きな価値のあるものに思えてきたとき、すなわち、自らの見方が変化したときに自分の人生がより素晴らしいものになっていくのです。このおばあさんは、右手の神経痛がきっかけで心境の変化が訪れたのでした。つまり、おばあさんにとって神経痛として現れていたことは、自分の価値観を変える、観の転換を図るための機会であったのです。このように考えると、私たちの目の前に現れる困難や問題も、見方を変えれば人生を好転させるための絶好の機会になるということができるのです。しかし、今すぐ価値観を変えなくてはと思っても長年の習慣を変えるのは難しいことも事実です。そんな時は感謝する練習を 積み重ねることが大切です。その一つの方法としては、成長の絵が発行している日時計日記を活用するのもいいと思います。日時計日記とは、毎日の出来事の中で、明るい面、巧妙面、積極的な側面だけを記録する日記帳のことです。この日記帳に毎日少しずつでも感謝できることや、嬉しかったこと、楽しかったことを書き続けていけば、徐々にではあっても必ず変化が訪れます。ここで本日のテキスト、太陽はいつも輝いているの30ページ、日時計主義に必要な心という見出しのご文章を朗読いたします。悪という積極的な存在がそこにあるのではなく、善の表現が不十分なところが悪のように見えるだけである。それは闇という実体が存在するのではなく、光の不在が黒々として見えるのと同じである。闇を消すためには、闇から目をそらすのではなく、一見闇として見えるものの近くで光を遮っているものを取り除き、光を通してやれば自然にそこは明るくなる。その時には闇はすでにいないのである。そういう解決に至るためには、光はいつもそこにあること。つまり、神が創造された本当の世界は全一元である、との信念と信仰が必要なのである。朗読を終わります。この五文章にありますように、光が現れた時に闇が消えてしまうのと同様、否定的な思いである悪は本来ないのですから、ありがとうございます、などの感謝の言葉を差し込ますことができれば、マイナスの思いは消えてしまうものなのです。これが先にご紹介した日時計主義の実践例です。このラジオ放送をお聞きの皆さんも、今日一日明るい表情と感謝の心で過ごされ、幸運の扉が大きく開かれますよう心からお祈りいたします。それでは時間が参りましたので、話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。